みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般の方にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのは、外でお酒を飲むことが大好きでして、2回もお花見に行ってしまいました、ハートフルマネージャーの金子と、
無事認知症ケア専門士の試験に合格しましたフローラたなしマネージャーの釧路と、
そして今日も FM 西東京のパーソナリティの柴田でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて本日のラインナップですけれども、前半では施設での食事について、後半ではハートフルたなし栄養科の小林管理栄養士により詳しいお話をお伺いしていきたいと思います。それではみんなとおいでよ東京精神科医スタートです。それでは本日も始まりました、東京精神科やっていきたいと思います、新年度始まりましたね。
そうですよね。もう早いもんで年明けて4ヶ月も経ちましたけども。
早いですよね、そういえばなんかちょっとお腹が空いてきましたね。
そうですよね。時間的にうちの施設もゲストがちょうどお昼ご飯を召し上がってる頃ですね。
そういえば施設での食事ってどんな感じなのかとても気になるんですけれども、
興味おありですか？
ありますね。いや私も今後というか、近いうちじゃあおかしいかなお世話になるかもしれませんしね、いろいろと知っておきたいと思いますので、はい、ぜひ聞きたいと思います。
はい、ではまずここでは簡単に施設での食事を食べる上で特に気にかけていることをお話ししたいと思っております。
はい、お願いいたします。
お願いします。
施設での食事について、僕たち介護側の視点から大きく3つの項目でお話をしたいと思います。はい、1つ目は、楽しく食べていただくということです。
はい、
楽しく食べるといっても、感じ方は人それぞれだと思います。心地よい環境で召し上がっていただくということなんですけれども、
はい、
柴田さん、
はい、
心地よい環境ってどんなことをイメージしますかね。
心地よい環境、
はい、
食事をするときですよね。
そうですね。
環境、
そうですね、
環境環境っていうとあったかい寒いとかそういう環境ですかね。
環境とれてすごい大事なんですけれども、やっぱり今おっしゃった通り部屋の温度や湿度、またあとは音楽とかですね、
はい、
環境はとても重要でして、暑い部屋寒い部屋で食べるっていうところではやっぱり食べるところではなく、やっぱり寒かったりするとやっぱり落ち着かないですよね。
そうですね。
またテレビがついてたり騒がしいような環境で食べるっていうことも落ち着かないと思います。
はい、
なので僕たち介護職は、そのような環境を作らないように、その時その場面に応じた環境作りっていうのを取り組んでおります。
はい、
はい、でまた食べ物だけでなくね、環境の変化でも楽しさを感じていただくということもありまして、行事とかそういう時にはその行事の雰囲気を出したイメージで召し上がっていただくということで楽しんでいただいております。
はい、はい、そうですね。季節を感じることができますもんね。
そうですね。
ですよね。はい、
でもう一つ質問いいですか、柴田さん。
はい、
柴田さん、誰と食べる時が美味しく感じられますか？
誰と？
はい、
旦那さんとですかね。
ラブラブじゃないですか。
ごめんなさい。
はい、そうですね。親しい人ややっぱ馴染みの人と、召し上がる食事っていうのはとても美味しいですよね。
そうですね。
はい、で僕たち、介護職もそんな親しい人になれるように、ゲストの皆様と、声を掛け合ったり、コミュニケーションを取ることで食事を召し上がっていただいております。
そうですよね。やっぱり一緒に、こう食事を食べさせていただくその、担当の方と仲が良くないとやっぱり、嫌ですもんね。
はい、信頼関係を作るということで、やはりコミュニケーションはとても大事だということですね。
そうなんですね。
はい、あとはそのコミュニケーションを取ることで、ゲストの方から食事についての要望であったり、味の好みなど まあ、伺いまして、より美味しく召し上がっていただくように心がけてます。
そうですね、仲が良くないと、あのこれ美味しいねとか、これもうちょっと味が濃い方がいい、薄い方がいいっていうことを言えないですもんね。
そうですね、うん、まあ、お話してる中で、まあ、そういうのを引き出してるっていう形ですね。
なるほどね。
はい、では2つ目に安全に食べるということで、釧路の方から。
はい、それでは次、安全に食べるということですけども、
はい、
柴田さんはこう食べるとき、そんな安全なんて考えて食べたことあります？は
い、安全なんてないですよね。
ですよね、やっぱ普通に何も考えないで、
考えずに食べますよね、
出たものを食べるって感じですよね。はい、まあ、施設ではですね、やはりあの高齢者の方が多いということで、
はい、
まあ、ちょっと3点ほどその安全ということで考えて、あの行っているんですけれども、
はい、
まあ、まずやっぱり皆さん食べる前にはあの手を洗いますよね。で施設でも当然あの食事の前にはですね、おしぼりの方をお渡しして、
はい、
まあ、食べる前にしっかりと手を洗っていただいてます。
はい、
やはりあのもちろんこう麻痺のある方とかはお手伝いをしてしっかり洗うようにしております。
はい、
まあ、どうしてかといえばですね、まあ、あの施設ではこう車椅子で生活されている方とかも多いんですが、まあ、例えばですけども、まあ、車椅子をこう自走していらっしゃる方がですね、そのまま食事をしようとした場合ですね、
はい、
やっぱり車椅子でこうおトイレに行ったりとか、うん、そういうこともされてまして、まあ、その車椅子のこうタイヤを手で触ったりとかしていることもあるんですよね。
は
い、
そ
うするとやっぱりちょっとあの衛生的にも良くないということで、
うん、
まあ、あのそういったようなおしぼりでしっかり手を拭いていただくというあの対応とかをさせていただいております。
そうですね、
まあ、他にもあの食器とか、まあ、まな板の洗浄消毒、まあ、あの普通のご家庭でもやられているとは思いますけれども、そういったものとか、まあ、あの冷蔵庫の中の整頓とか、あとやはりあの介護する側の職員の方も、
うん、
あの手洗い、では爪を切ったりということはあの欠かさずしております。
あ、そうですね、
はい、
うん、
で次になんですけれども、
はい、
やっぱり一人一人の、まあ、嚥下機能に合った食事、まあ、そういうあの飲み込んだり、
はい、
あとまあ食べるこう噛んだりするような、そういったものの、ゲスト一人一人の、状況に応じたですね、食事の方をご用意しています。まあ、この辺についてはまた後半で小林の方から詳しく話があると思いますけども、
はい、分かりました。
はい、やっぱりあの高齢者になってくるとですね、
うん、
まあ、柴田さんなんか全然こうまだまだ大丈夫なんであ
れだと、
すいませんすいません、あのやっぱり高齢になってくるとですね、
うん、
あの物がうまく飲み込めないっていうことがやっぱあるんですね。こうよくむせたりするような、
あの、最近それ感じ
る、柴田さんがですか
いや、あの、自分でもびっくりしたんですけれども、あのちょっと乾燥したものを食べた時に、あ、これお茶がないと食べにくいっていうのを
ありますよ、ね、
感じたことがあって、
そうですよ、ね、
あ、私高齢者の仲間入りしちゃったと思いました
そうですね、やっぱなんかこう例えばカステラとかこうああいったものを食べるとちょっと口の中がパサパサしたりとかありますもんね、
はい、うん、昔はそんな感じたことなかったのに、
あとやっぱり硬いものが噛み切れないっていうことがありますね、
はい、
こうお肉なんかでもこうやっぱり歯が丈夫だったり、こう嚥下機能とか咀嚼機能がしっかりしてればね、きちんとした食事ができるんですけども、
はい、
そういったことはまだ柴田さん大丈夫ですか？
いや、そんな辺もちょっと危ないかもしれない
すいません、なんかそんな話は聞かれち
ゃう。いやいやいや、
あとやっぱり喉に詰まらせないための食べやすくする工夫っていうのも考えてますね、うん、
はい、
やっぱりこういう、あ、さっきありましたけども、むせたりとか咳き込んだりするような、はい、あのゲストもやはりうちの方で気をつけて食事をしてても、うん、あのあったりしますので。
そうですよね。
あとやっぱり今まで大丈夫だと思ってても、やはりだんだんだんだんその機能っていうのは年とともにあの衰えていきますので、やっぱそういうのもこうよく観察しながら、そういったような食事の方をですね、まあ提供するようにしてます。
はい、
あとまあ飲み物に関してでも、あのやっぱり飲みやすいようにこうとろみをつけてですね、こうむせなどがないように召し上がっていただくようにしております。あと3つ目なんですけど、まあ、高齢者の方の、座り方ですね、
はい、
柴田さんこう食べるとき食事の姿勢とか気にしたことあります？
そうですね、 うん、なるべくこう背筋を伸ばしてまっすぐ下に落ちていくようにっていう、あのたまにねやっぱり疲れてる時背中丸めちゃうとあなんかこう胃にちゃんと落ちていかないななんていうのを感じる時がありますけれども ね、
そ う、
ですね、
う
ん、
もうそれを心がけてやってるんであれば多分あのこの先柴田さんは大丈夫だとは思うんですけども
大丈夫ですかね、
まあ、ただそうですね、基本的にはまあ軽くこう前傾姿勢になった方が、はい、いいというふうに言われてるんですけどもね。ただそういうことがやっぱりこう上手にできなくてですね、うん、こうそのまま顔が上向いちゃったりとか体がこう左とか右にこう傾いちゃったり、その座るという姿勢が保てないというようなことがあったりするゲストもやはり多くなってきてますんで、はい、そういった時にはですね、まあ、その状態に応じてですね、まあ、あのクッションを入れたりしてこう姿勢を正したりとか、はい、あのしてこう正しい、なるべく正しい姿勢でこうお食事の方をこう美味しく召し上がっていただくように心がけてるんですけどもね。
はい、そうですね、
まあ、安全については簡単ですけどこんな感じでやっております。
はい、
次3番目に健康に食べるということで、また再び金子の方からお話しさせていただきたいと思います。
はい、では健康に食べるということについてちょっとお話をしたいと思います。
はい、
はい、3つ目、健康に食べるということなんですけれども、柴さん、
はい、
女性の皆さんやっぱカロリーって気にしますよね。
気になりますね。
はい、実は僕も気にしてます。
本当ですか？
そうですか。
ちょっとお腹周りが最近
あ、それは年齢とともに
ってことですかね。
すいません僕も気になってるんですけど、柴さんはねすごいおきれ
い
ですけど。
いやいやいや、そんなことないですよ。うん、
でカロリーなんですけれども、
はい、
食べる上でとても重要でして、うん、高齢者の方もカロリー摂取っていうのはすごい大事なんですね。
はい、
食事のバランス取ることも非常に大事でして、まあ、食事のバランスをともに、考えて、提供してるはいるんですけれども、
うん、
食事のバランスともに、重要になってくるっていうのが、あと水が必要になってきますね。
はい、水、
はい、うん、これからやっぱ暑くなる時期なので、今回食事の話なので、まあ、さらっとしか触れないんですけれども、うん、成人が1日に必要な水分量っていうのが 2.5 リットル、はい、必要と言われてます。
はい、うん、
食事以外でも 1300cc 取ることが目安っていうふうに言われてるんですよ。
はい、そんなに飲んでるかしらと思いますけれども。
そうですよね。なので簡単に取ることできないので、やっぱ高齢者の方っていうのはなかなか水分っていうのが取れないので、まあ、脱水にはとても注意したいですね。
はい、
はい、で食事の方にちょっと話は戻るんですけれども、まあ、偏った食事っていうのはやっぱり良くはないんですね。
うん、
ただやっぱその人その人の生活歴というものがありまして、
はい、
やっぱり朝は絶対にパンしか食べたくないっていう方でしたり、あとやっぱ仕事が忙しいっていう関係もありまして、普段は2食しか食べてなかった。
あ、そうですよね。
あとは、まあ、そうですね、夜毎晩晩酌をしてる。あ、これ僕のことなんですけども、はい、まあ、そういったいろいろ人それぞれ生活歴っていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういった方もいらっしゃいますので、まあ、僕たち、まあ、後半で登場していただきます、小林の方、管理栄養士やってますけれども、
はい、
まあ、少しでもバランスよく食べていただきたいということで、
うん、
家族の方、相談員、栄養士、看護師とともに、まあ、連携を取りまして、まあ、僕たちはその人に合ったメニュー提案っていうのを一緒に考えています。
うん、なるほど。
はい、
はい、
なのでそういったことも、重要に食べてますね。後半では、管理栄養士の小林が、より詳しい話をしてくれます、していただけると思いますので、後半は、より詳しく説明できると思います。
はい、
はい、まあ、こうやって食についてお話ししてると、まあ、普通に好きなものを食べたい時に食べるってとても幸せなことなんですよね。
はい、そうですね。
はい、
さあ、それではじゃあリクエスト曲お届けしましょうか。
はい、前半の曲ですけれども、僕金子の希望で、今日ですね、この季節、仕事や生活などで新しいことを始める方多いと思いますので、小袋のわだちという歌なんですけれども、まあ、応援歌ということでこの曲を選びましたので、ぜひ聴いてください。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、 地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのはフローラタナシマネージャー釧路と、
ハートフルタナシマネージャー金子と、
FM 西東京パーソナリティの柴田の3人でお送りしています。
ここからはですね、当施設の食のスペシャリスト、ハートフルタナシ栄養科の小林管理栄養士にも参加していただき、施設での食事についてより詳しく突っ込んだ話を していきたいと思います。ハートフルタナシ、フローラタナシにはですね、それぞれ栄養管理士というのが、おりまして、はい、ご存知でした、柴田さん。
はい、知ってます。
ありがとうございます、はい、そうですよね、市民介護研修にも来ていただいてましたからね。
そうですね、はい、
まあ、ゲストのことを考えたですね、食事を毎日提供していますけれども、本日は栄養科から当施設でもう10年以上勤務してですね、もう東京精神科医の食のことならお任せ、何でも来いという小林栄養管理士にね、いろいろ話を聞いていきたいと思います。
小林さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速いろいろとお話を聞いていきたいと思いますが、柴田さん、はい、何か施設での食について聞きたいことはありますか？
そうですね、やはり食べるものですので献立っていうのはとても気になりますよね、はい、
そうですよね、うん、
ちょうど時間的にもお腹が空いてきたんじゃないかと、
ね、
はい、
ということで、はい、お話の前にですけれども、昼食お持ちしましたので。
そうなんですよね、今日はあのこのもうね、先ほどからいい匂いがね、もういい香りがね、このスタジオの中に立ち込めているんですが、はい、今日お持ちいただいたのは、これは
今日の、 あのお昼ご飯のメニューになります。
はい、
はい、
メニューは、はい、はい、どういったものでしょうか？
じゃあ、 発表いたしたいと思います。
はい、
主菜のメインが鶏肉のネギマヨネーズ焼き、
はい、
あとエビとアスパラの炒め物、
はい、
あと三色ナマス、
はい、
あとご飯とお味噌汁になります。
あ、そうですね、うん、今日ここにあ、後ほどね、フェイスブックの方で写真もアップしますので、またご覧いただくとよくわかるかと思うんですが、主食じゃなくて
主菜の、
はい、鶏肉
のネギマヨネーズ焼きの、はい、まあ、普通のお食事形態のもの と、あとちょっと刻み食に、
あ、細かく刻んだものですね、
細かく刻んだものと、はい、あとミキサー食といってペースト状にしたもの、
はい、
それからそのミキサー食をちょっとゼリー状に固めたミキサー固形食というものをちょっと展開したものをお持ちしました。
はい、そうですね、ということは、私これいただいていいのかしら、はい、どれをいただいた方がいいんでしょうかね。
まあ、普通のメインのおかずを食べていただいた上で、
はい、
他のものを
で、
刻みにしたりとか、はい、ペーストにした時の味とか、食感とか見ていただきたいなと思います。
大きなお口で
一口で
一口でパクっていっちゃいました。
まず、
どうですか、
味付けは。
なんで、ね、なんか噛み切れないみたいで、なんか
大丈夫です、
すいません。
今日はマヨネーズにネギが入って、はい、
そうですね、
混ざったものを鶏肉の上に乗せて、
はい、
オーブンで焼いたものなんですけれども、
ね、はい、ちょっとネギのシャリシャリといった食感を、はい、楽しめて、あと鶏肉 の
コクと、
はいはい、コクと、あと鶏肉 その食感ですね、まあ、皆さんが普通に召し上がってる鶏肉と同じです。
はい。
で、これを、細かく
刻んだもの
がこのフレーク状に、あ、フレークとも違いますね。
やはりかなり細かくなって、
細かくなってしっとりした感じが見た目がありますね。はい、鶏肉の、鶏肉の味しますね。
あと細かくなってますね。
はい。
さっきと全然。
あ、食感は違いますけれども、でも同じような味ですよね、うんう
ん、パサつきとかしっとり感とかはどうでしょうか、
ね、うん、私大丈夫、あ、私大丈夫ですけどさっきね、パサつくのが難しいって言ってたんですけれども、しっとりした感じに仕上がっているので、 あのむせることはないんじゃないかなと思います。そして、ミキサー状にしたものですね。
はい、これは普通にあのミキサーにかけたものですけれども、
離乳食、あ、そう、そうそう、離乳食の先ほどのフレーク、はい、フレークというか細かくしたのも、離乳食 の、 あのちょっと年齢の上がった子
上がった、
うん、で、はい、私が今食べるこのミキサーにかけたものは、はい、本当に一番最初に与える、
はい、
あ
の感じの、
うんうん、あのもう本当にそのままあの舌の上に乗せて、うん、スッとこう飲み込める柔らかい感じですよね。
うん、
あ、味もしますね、やっぱりね。
歯のない方とかでもこう食べやすくなってますね。
うん、そうですね、
はい、
そうですね。そしてそれを固めたもの、
固めたもの、ゼリー状にしたもの、
うん、ゼリー状にしたもの、これはそうですね、あの見た目がごま豆腐のような感じですね。
色
が
た
またま、
ね、
はい、たまたま鶏肉だったのであれですけれども、あの、まあ、お豆腐のような形で、うん、あ、ゼリー状の、あの喉越しもつるっとした感じで、うん、喉に落ちていきますよね。ということはこのペースト状にしたものを、あのこちらのゼリー状にした方が食感を楽しめるということがあるんですかね。
あととろみにしますと、あの、うん、ちょっとお皿にベタっとこう広がる形で、
ええ、
あのなかなかこう最後まで綺麗に食べきれない場合にゼリー状にすることで、あのまあ、残ることもなく、
そうですね、
きれいに食べられるというのも利点になっております。
なるほどね。こういったいろいろな形をそれぞれあの利用される方 の、はい、あの
状態に合わせ て、
て こ、ね、
はい、こちらで、はい、提供しております。
はい、はい、はい、それでは、いろいろあのちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、高齢者の食事で気をつけていることってどんなことでしょうか。
はい、あの前半でも安全になお食事を提供するとありましたけれども、
はい、
やはりあの栄養士から見てもあの高齢者というのものはあの加齢とともにあの様々な変化があの生じてきます。
はい、
またその中で食生活に大きな影響を及ぼす変化としては、あの食べ物を噛む力、飲み込む力が弱まってきます。あと唾液の分泌や腸の運動が低下してきます。
はい、
また味の感覚や喉の渇きの感覚が鈍くなってきます。
はい、
そういった中での食欲の低下にもつながっていってきますので、
はい、
まあ、このような体の変化や特徴を理解した上で、あの施設ではそれぞれに状態に合ったお食事の提供をしております。
はい、
はい、
今さながらですけど、そんなにこう細かいことを考えてやってたっていうのを改めて知りましたよね。
で、美味しく召し上がっていただくためにいろいろ工夫されてると思うんですけれども、
はい、あの先ほど刻み食とかペースト食というようなご紹介しましたけれども、はい、やはり食べやすく食べていただきたいというものがありますし、
はい、
あと見た目にも彩りよく盛り付けられるとやっぱり美味しそうだなと感じていただけるのも大切ですし、うん、
はい、
あとは基本的には栄養のバランスが取れているということもあの大切なことだと思っております。
はい、
はい、やはり食べやすく工夫するということですけれども、
はい、
やはりあの食事はこう自分自身で食べるのがやっぱりあの美味しく食べられるということですけれども、やはりあの高齢になってきますと麻痺とかがあってなかなかご自分でうまくあの口に運べないかったりとかしますので、はい、まあ、そういったところからあのお箸がうまく持てなければあのスプーンをご用意したり、またそのスプーンもあの短いスプーンだったり柄のちょっと長いスプーンだったり、また柄が長くなることで重みが出てきますので、
はい、
あの軽いスプーンをご用意したりとかいろいろ種類はございますけれども、あのそういった器具をご用意することでご自分でできるだけ食べていただくっていうこと、あと、まあ、あのお食事をする中でこぼれてしまって 落としてし床とかに落としてしまうということもありますけれども、まあ、それ以外にもやっぱりご自分でなんとか食べていただくっていうのもご自身の機能を維持する上では手助けになるのではないかということで、いろいろな食器器具をご用意しております。
そうなんですね、やはりいろいろな工夫があるということなんですけれども、さあそろそろ今日お時間が近づいてきてしまいました。
はい、以上今回はですね食についてお話をしました。今回も盛りだくさんでお送りいたしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活躍を少しでもご理解いただければ嬉しいです。今夜7時からの再放送もぜひお聞きください。次回また、来月第2日曜日ごめんなさい月曜日ですね、この時間でお会いしたいと思います。ここまでのナビゲーターは東京精神科医フローラ田梨マネージャーの釧路と、
ハートフル田梨マネージャーの金子と、
ハートフル田梨管理栄養士小林と、
FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。